同棲前に準備しておきたい30のこと。その1、同棲の準備は5つある。意識合わせ、貯金、ご両親への挨拶、部屋探し、引っ越し。同棲にはどんな準備が必要でしょうか。同棲と一言で言っても、それを実現させるにはいくつか準備が必要です。同棲の準備は大きく分けて5つあります。意識合わせ、貯金、ご両親への挨拶、部屋探し、引っ越しの5つです。準備1、意識合わせ。同棲の準備として最初に必要なのは意識合わせです。自分だけ同棲をしたくても相手の同意がなければできません。同棲はお互いの同意の上で始めるもの。パートナーの了承を得ておくことが必要不可欠です。パートナーが嫌がっているなら説得が必要です。丁寧に同棲のメリットを説明すれば相手の同意を引き出しやすくなります。また同棲をするなら結婚前提と期限付きが必須条件です。目的と計画もできるだけ具体的である方がいいでしょう。いつどこで暮らすのかという話し合いも欠かせません。こうした内容をきちんと2人で話し合い意識を合わせておきましょう。意識合わせも抽象的より具体的の方が理想的です。同棲に向けて気持ちが整っていくことで決意も固まってきます。決意も固まるにつれて同棲へのモチベーションも高くなります。準備に、貯金。同棲にはお金も必要です。同棲をすると決めた日から同棲に向けた貯金を始めましょう。無駄遣いを減らし節約を始めます。引っ越しをするにも同棲生活を送るにもやはりお金です。同棲を始めるには3ヶ月分の生活費は準備すべきと言われています。どんなに少なくても1ヶ月分の生活費は必要です。同棲の成功率はお金も影響するポイントです。貯金があるかどうかで同棲の成り行きが決まると言っても過言ではありません。同棲を始めたら待ち受けているのは現実です。同棲生活を送るには生活費が必要なので少しでも多くの貯金をしておくといいでしょう。準備3、ご両親への挨拶。同棲をするなら前もってきちんとご両親への挨拶をしておく方がいいでしょう。自分たちは良くてもご両親からの許可を得ておかなければなりません。面倒に思うかもしれませんが親の立場を考えてみてください。大事な我が子が異性と2人で暮らすと分かれば不安や心配で落ち着かないでしょう。そのため同棲前の準備としてきちんとご両親にご挨拶を済ませておくのがマナーです。結婚することになれば長いお付き合いになるでしょう。きちんとご両親にご挨拶を済ませておけば良好な人間関係を築けます。同棲中に困ったことがあればご両親に相談しやすくなりサポートを受けやすくなるでしょう。準備4、部屋探し。引っ越しをするなら部屋探しです。自分の都合だけでなく2人にとって都合の良い場所や間取りで決めましょう。部屋の間取りは同棲環境の快適性に大きく影響するポイントです。同棲の間取りは 2K 以上が良いとされています。理想は 2LDK です。リビングとダイニングキッチンの揃った環境の方が円満な同棲を実現できます。ワンルームや 1K も不可能ではありませんが制限やストレスが多いため事情がない限り避けておく方がいいでしょう。新築やデザイン性に惑わされず身の丈に合った部屋を探すのが得策です。築年数の古い建物でもきれいに内装を整えれば快適な環境にできます。準備5、引っ越し。最後のステップは引っ越しです。 引っ越し作業は引っ越し業者に任せることもできますが、自分たちで行うのも悪くありません。引っ越し作業も思い出作りの一つになるでしょう。荷物を運び終えたらほっと一息つきたいところですが、もう一踏ん張りです。できるだけ早く段ボールから荷物を取り出し、整理整頓を済ませましょう。郵便物の転送サービスを郵便局で申し込めば、旧住所に送られた荷物は新住所に転送できます。大量の段ボールを処分するなら、引っ越し業者による段ボール回収サービスが便利です。忘れないうちに会社への報告や住民票の移動も済ませておきましょう。無事に引っ越しが終わって部屋の整理整頓ができれば、晴れて同棲の始まりです。同棲に必要な5つの準備を把握する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その2、同棲の準備はいつから始めた方がいいのか。同棲には多くの準備が必要です。意識合わせ、貯金、ご両親への挨拶、部屋探し、引っ越しなどです。失敗を防ぐため、同棲に必要な心構えも知識、教養として学ぶ必要があるでしょう。ここで気になるのは、いつから同棲の準備を始めればいいかです。答えは単純です。同棲の準備は、同棲をすると決めた日から始めるのが一番です。もちろん、すべての準備を最後まで始めるわけではありません。まず、相手との相談が必要であり、急に住む場所や部屋の契約をするのも難しいでしょう。具体的に作業を進めたくても、決められないこともあるでしょう。できる範囲から準備を進めていけばいいのです。例えば、貯金です。貯金はいつでも始めることができます。もちろん、同棲を決めた日から貯金を始めましょう。無駄遣いを避け、節約を心がけ、お金を貯めていきます。少しでも早く始めた方が、貯金が貯まるのも早くなります。また、部屋探しも、できる範囲から進めておくといいでしょう。もちろん、今すぐ、契約の手続きをするわけではありません。住みたい地域を考えたり、住みたい地域の平均家賃を確認したりするだけでもいいのです。早めに調べれば早くわかります。早くわかれば早く情報を整理できます。恋人と相談するときもスムーズに話を進められます。同棲に必要な情報収集も今すぐできるはずです。インターネットを使えば同棲に役立つ情報を無料で入手できます。情報が少なくて困ることはあっても、多くて困ることはありません。同棲の注意点が把握できれば、間違いや失敗を避けることができるようになります。勉強もスポーツでも、準備が早ければ早いほど有利ですが、それは同棲でも同じです。同棲をすると決めた日から、焦らず急がず、できる範囲で準備を始めるのが得策です。早めに準備しておくと、同棲の成功率も高くなります。同棲をすると決めた日から、できる範囲の準備を始める。同棲前に準備しておきたい30のこと。その3。同棲に誘う時のキーワードは、将来。同棲の話は、どちらか一方が切り出すことになります。相手から誘われる場合もあれば、自分から誘う場合もあるでしょう。問題なのは、自分から誘う場合です。恋人に同棲を誘うとき、どう言うかが大切です。まず、注意したいのは、不純な誘い方です。ちょっと、同棲してみない。通勤を便利にしたいから同棲しようよ。節約になるから同棲しようよ。部屋の行き来が面倒だから一緒に暮らしてみるのはどうだろうか。こうした誘い方は NG です。同棲の理由が漠然や自己都合とした言い方はよくありません。同棲に理由がないのは論外。不純な理由で誘うと相手は不快になって同棲を嫌がるでしょう。 同性の誘いは嬉しくても理由が不誠実では素直にうなずけません。理由があまりに不純なら相手を怒らせてしまうこともあります。では同性に誘うならどんな言い方がいいのでしょうか。同性に誘う時のキーワードは将来です。同性を誘う時のセリフに将来というキーワードを含めてみてください。将来のことを考えて同棲を始めてみない？きちんと将来を歩みたいから一緒に暮らしてみようよ。真剣に将来を考えているのだけど、そろそろ同棲を考えてみない？将来というキーワードを含めると誠実で真面目な誘い方になります。真剣に長期的な考え方をしていることが伝わるため相手もうなずきやすくなるでしょう。そもそも同棲は将来を考えた上で行うもの。誘うセリフに将来というキーワードを含めるとスマートな誘い方になります。同棲を誘うときは将来というキーワードを含める。同棲前に準備しておきたい30のこと。その4、覚悟と責任感のない同棲は子供のままごとと同じ。同棲をするときに大切な意識が2つあります。覚悟と責任感です。だらだらした中途半端な気持ちで同棲を始めても残念ながらうまくいかないでしょう。覚悟と責任感のない同棲は子供のままごとと同じ。子供のままごとは覚悟も責任感もありません。なんとなく始められます。飽きたらすぐやめられます。面倒な家事があっても後回しにできます。何かトラブルがあれば無視して逃げることができます。喧嘩をしたらそこで同棲は終了です。覚悟がないから解決が曖昧になり、責任感がないから短期間で終了します。しかし本当の同棲となるとそうはいきません。同棲では2人による具体的な生活が始まるため、ルール、生活費、役割分担の必要が出てきます。同棲を始めるときは期限付きと結婚前提の条件が大切です。飽きたとしてもマンネリを解消する努力が欠かせません。家事が面倒であってもサボらずこなさなければいけません。生活にトラブルが起こっても2人で協力して立ち向かいます。喧嘩をしてもきちんと話し合って仲直りします。覚悟も責任感も心の中にある意識であって目に見えるものではありませんが、同棲では欠かせない要素です。同棲に対して覚悟と責任感を持っているでしょうか。同棲を子供のままごとにしないためにも覚悟と責任感を大切にしてください。覚悟と責任感があってこそ同棲という名の後悔がうまくいきます。困難という嵐がやってきても覚悟と責任感があれば乗り越えていけます。きちんと覚悟と責任感が伴っていれば同棲は半分成功したも同然です。同棲をするなら覚悟と責任感を大切にする。同棲前に準備しておきたい30のこと。その後、同棲の経験者から話を聞いておく。同棲をするならまず情報収集です。あなたの身近に同棲経験者はいませんか。友人に同棲経験者がいれば実体験の生々しい話をしっかり聞いておきましょう。同棲は珍しい経験ではありません。共通の知人や職場の同僚など幅を広げて当たってみると誰か一人はいるはずです。恥ずかしがらず勇気を出して聞いてみましょう。同棲経験者の話に無駄な情報は一つもありません。経験者から直接話を聞けると貴重な生々しい情報が得られます。これから同棲を始める身として同棲経験者の話ほど役立つものはありません。例えば次のような点を聞いておくと便利です。どんな生活だったか。どんなことに悩んだか。幻滅したのか惚れ直したか。 どんなトラブルがあったか、どんな点に注意すればいいか、気になることやわからないことを質問でき、その場ですぐ返事があります。上手に同棲をするための方法やコツを学べることもあれば、注意点や改善点を学べることもあるでしょう。経験者から話を聞いているうちに、同棲のイメージがしやすくなるでしょう。話の内容によっては不安や心配になることもあるかもしれませんが、しっかり気持ちを引き締めることができます。同棲前だけでなく、同棲中も良き相談相手になってくれるかもしれません。普段から親交を深めて仲良くしておくといいでしょう。もし身近に同棲の経験者がいなければ、インターネット上で体験談を集めてみるのもいいでしょう。直接の知り合いとは違い、断片的な情報しか得られませんが、ないよりはベターです。現在はインターネットが普及して、手軽に情報を入手できるようになりました。インターネットに接続できる環境なら、同棲経験者の体験談もいつでもどこでも無料で入手できます。様々な経験者の体験談も十分有用な情報です。同棲の経験者から話を聞いて、イメージの強化に役立てる。同棲前に準備しておきたい30のこと。その6。同棲の本当のシミュレーションとは、結婚までの道筋を描くこと。同棲を始めるなら、同棲のシミュレーションをしておきましょう。さて、あなたが同棲のシミュレーションをするなら、どんな場面を想像しますか？ご両親に挨拶をすること。二人で家事を分担すること。生活費を折半して助け合うこと。たまには外でデートをすること。お互いのプライベートは大切にすること。どれも同棲の大切なシミュレーションです。しかし、二人が仲良く暮らすシミュレーションだけなら、普通の同居生活を描いているに過ぎません。実は、重要なシミュレーションが抜けています。同棲の本当のシミュレーションとは、結婚までの道筋を描くことにあります。ただ、円満な同棲を描くのではなく、同棲を通して結婚に向かっていく様子を描いてください。大切なのは、点ではなく、線です。同棲だけのシミュレーションなら、点を描いているに過ぎません。結婚までの道筋を考え、線を描きましょう。二人で貯金して、結婚資金が貯まっていくこと。結婚を前提とした、家事や役割を決めていくこと。結婚に関する会話を楽しむこと。同棲を通して貯金や思い出といった積み重ねを意識できれば、結婚に向かって歩む喜びが得られます。結婚までの線が描けていれば、同棲で苦しいことがあっても団結力が生まれて乗り越えやすくなるでしょう。途中でトラブルがあっても正しく軌道修正がしやすくなります。結婚までの道筋を描けてこそ、同棲の本当のシミュレーションが完成します。同棲のシミュレーションは、生活という点だけでなく、結婚までの線を描く。同棲前に準備しておきたい30のこと。その7。同棲するときに間違えてはいけない3つの順番。同棲の成功には、正しい順番が大切です。順番は大切です。行為、行動は同じでも、行う順番を間違えると、うまくいくこともいかなくなります。同棲では、間違ってはいけない順番が3つあります。個人の都合もありますが、次の3つに関しては、できるだけ守るように心がけましょう。間違えてはいけない順番1。同棲の決意を固めてから、親に伝える。恋人と一緒に暮らそうか迷っている。どうしよう。同棲を迷っている段階で親に同棲の話を持ちかけるのはよくありません。相談程度なら良さそうに思えますが、注意が必要です。曖昧な話し方では、遊び半分、 思いつきの発想などネガティブに誤解されます。反対されると話がこじれやすくなります。後から決意を固めたとしても親に余計な心配をかけさせることになるはずです。決意を固めた上で同性の話を持ち出す方が強い熱意や意志が伝わるためスムーズに進みやすくなるでしょう。少し親を驚かせるかもしれませんが、同性の決意を固めてから切り出した方が説得しやすくなります。間違えてはいけない順番に、大まかな計画を立ててからご両親に挨拶をする。何も同棲の計画を立てないでご両親に挨拶をするのは火の中に飛び込むようなもの。あえて危険を冒しに行くのと同じ行動です。ご両親に挨拶することになれば、必ず今後のことについて聞かれます。まだ何も考えていません。今後のことは未定といった不確かな答え方ではご両親を不安にさせるでしょう。覚悟が足りず無責任と誤解されても仕方ありません。ご両親に挨拶をするなら大まかな計画を立ててからにしましょう。もちろん細かく計画を立てる必要はありませんが、計画の大枠を考えておくことは大切です。まず期限と結婚前提は必要です。その他住みたい場所、家賃の目安、間取り、生活費の分担方法なども大まかに考えておくといいでしょう。あらかじめ計画や考えを整理しておけば、質問されたときすぐ回答できます。間違えてはいけない順番3、ご両親に挨拶を済ませてから同棲を始める。同棲を始めてからご両親に報告するのは不適切な順番です。無許可で同棲を始めたことになります。事後報告は印象が悪いため、ご両親は気分を害するでしょう。きちんとご両親に挨拶をして許可をもらってから同棲を始めるようにしましょう。同棲の順番を間違えないよう意識する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その8、親に同棲を報告するとき、同棲という言葉は使わない。同棲するなら前もって親に報告が必要です。親に黙って同棲するのはよくありません。もちろん一定の年齢に達していれば親に報告せず同棲できる場合もありますが、一言でも報告しておくのが礼儀です。親に同棲を始めると言えば驚いた表情を見せるでしょう。反対される可能性があるとしても、きちんと親に事情を説明して納得を得ることが必要です。同棲を報告する時の表現に注意があります。ストレートに彼氏彼女と同棲をしたいと言えば、親は怪訝な表情をすることがあります。親の中には同棲にネガティブな印象を持つ人が少なくありません。不思だら、だらしない、中途半端、遊び半分、おままごと。同棲という表現は間違っていませんが、誤解や悪印象をもたらす可能性があります。ネガティブな先入観があって反射的に同棲を認めたくない気持ちが出てくることがあるのです。特に高齢の親ほど古い考えがあって、同棲にもネガティブな印象を持つ傾向があります。そのため親に同棲の報告をするなら、同棲という言葉を使わない方がスムーズです。代わりの表現としておすすめなのが、一緒に暮らす、です。将来のことを考えて、彼氏、彼女と一緒に暮らしたい。意味は同棲と同じですが、表現が変わることでネガティブな印象が和らぎます。一緒に暮らすという表現を使えば、穏便に話を聞いてもらいやすくなります。親からの同意を得られやすくなるはずです。親に同棲の報告をするときは、同棲ではなく一緒に暮らすという表現を使う。同棲前に準備しておきたい30のこと。その9、 親に同棲を反対されたとき、どう対処するか。説得で心がけたい3つのポイント。同棲するなら、前もって親に相談が必要です。同棲の話を持ち出したとき、賛成する親もいれば、反対する親もいます。賛成した場合はいいのですが、問題は反対されたときです。親に同棲を反対されたとき、どう対処するか。次の3つのポイントを意識しましょう。親の反対を無視して同棲するのは NG。 親が反対しているにもかかわらず、強引に同棲を始めるのはよくありません。親の反対を無視すると、サポートが得られにくくなるだけでなく、交際や結婚まで反対されます。親に反対されてからが勝負です。反対する親を説得するのも同棲の一環。真剣に結婚を考えているなら、親が反対したとしても同意が得られるまで話し合いましょう。父親と母親の双方から同意を得ることが大切です。感情的ではなく理性的に説得する。親を説得するとき、感情的になるのはよくありません。早口でまくし立てたり、大声を出したりするのはよくありません。感情で説得するのは効果的に思えても、実際は逆効果です。一過性の感情に動かされている印象を与えるため、親はますます反対姿勢を強めるでしょう。説得は感情的ではなく、理性的を心がけるのが鉄則です。同棲をしたい理由を簡潔にまとめて、わかりやすく説明しましょう。早口は避け、ゆっくり話した口調を心がけます。落ち着いて冷静に説得することが大切です。計画性を強調する。大切なのは計画性です。将来を考えた計画があることをアピールしましょう。例えば、同棲する場所、家賃の目安、同棲の期間などです。結婚までの道筋を時系列でまとめると説得力が出るでしょう。将来のことなので、細かい計画まで考えるのは難しいですが、計画の大枠だけでも伝えておくといいでしょう。言葉で説明するだけでなく、紙に書いて説明するとさらに効果的です。親は計画性に弱い傾向があります。真面目に将来を考えていることが伝われば、親も鬼ではないので、いつか理解してくれます。親が同棲に反対しても、すぐ諦めず、納得してもらえるまで理性的に説得する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その10、反対するご両親を説得する切り札は条件。親が同棲に反対するなら説得です。ご両親の反対を無視して同棲するのはよくありません。親からのサポートが得られにくくなるばかりか、同棲や結婚の妨げになる可能性もあります。ご両親を敵に回したところで、ますますトラブルを増やすだけ。同棲をするなら、きちんと親の理解を得ておくことが大切です。しかし、いくら説得しても、親が態度を変えてくれない場合もあるでしょう。真剣だから、頑張るから、と言うだけでは、言葉だけは立派、と聞き流されるだけかもしれません。軽い気持ちと判断され、聞き入れてくれないこともあります。計画性をアピールしても、なかなか反対姿勢を変えてくれないこともあります。そんな時、反対するご両親を説得する切り札があります。条件なのです。親が反対姿勢を崩さないなら、条件を提示するのが得策です。自分から条件を提示して、きちんと達成できれば、同棲を認めてもらうよう説得します。自分の希望だけ伝える説得とは違い、自分から条件を提示すれば、強い説得力を発揮します。自己都合やわがままの印象が消えます。そして、真面目で本気の印象を強調できます。例えば、一例として次のような条件が効果的です。 交際が1年続いたら、就職したら、就職して半年が経ったら、〇〇の資格を取ったら、貯金が〇〇万円貯まったら、簡単に達成できる条件より厳しい条件の方が説得力も強くなります。条件の内容もできるだけ人生の安定につながることの方が親も安心するでしょう。自分に厳しい条件を課してまで同棲したいと分かれば、頭の固い親も考え直してくれる可能性が高くなるのです。親が反対姿勢を崩さないなら、条件を提示して説得してみる。同棲前に準備しておきたい30のこと。その11。ご両親への挨拶ができれば、同棲は半分成功したようなもの。同棲を始めるなら、前もってご両親に挨拶をするのがいいでしょう。絶対必要なルールではありませんが、事情がない限り心がけたいマナーです。男性だけでなく、女性も相手のご両親に会って、きちんと挨拶を行うといいでしょう。手土産を持参して、きちんと同棲の意思を伝え、許可をもらいます。手間暇がかかり、面倒に感じるでしょう。できれば、挨拶なんてしたくない、というのが本音かもしれません。心理的には、同棲本番より、大変という場合もあるはずです。しかし、ご両親としては、やはり、挨拶をしてもらった方が、安心できます。我が子が同棲すると分かれば、そわそわして落ち着かないでしょう。我が子を他人に預けるわけですから、不安や心配があって、当然。表向きは平静を装っていても、心の中では複雑な感情が渦巻いているに違いありません。きっと、大切にしてくれるだろう、という期待と、遊ばれただけで終わるのではないか、という不安です。完璧な挨拶ができなくてもいいのです。大切なことは、ご両親に挨拶をする、という行為です。きちんと、ご両親に挨拶ができるのは、常識と礼儀作法があり、誠実で真面目な証拠です。ご両親に挨拶ができるほどの人柄なら、きっと、同棲もうまくいくでしょう。ご両親に挨拶をしておくと、いざというと頼りになります。何か困った時ができた時、励まし、仲介役、経済援助など、物心両面でサポートが得られやすくなるでしょう。挨拶をした二人としても、挨拶をしたからには良い結果を出したい、という決意が固まります。達成の意思が固いほど根気強くなれるため、トラブルがあっても乗り越えやすくなるでしょう。ご両親への挨拶という一仕事が達成できたなら、同棲もきっとうまくいきます。ご両親への挨拶ができれば、同棲は半分成功したようなものなのです。事情がない限り、前もってご両親への挨拶をする。同棲前に準備しておきたい30のこと。その12。必需品リストを作ろう。同棲の準備として生活必需品をリストアップしておきましょう。名付けて必需品リストです。同棲に必要なすべての生活用品ではなく、最初に揃えるべき生活用品で十分です。必要なものを頭の中だけで考えるのはよくありません。記憶に頼るとうっかり忘れたり漏れが発生したりします。その時に考えればいいと思う人もいるかもしれませんが、賢明とは言えません。不足分を買いに行くため何度もデパートを往復することになり、余計な労力や時間をかけることになります。必要なものが足りないと喧嘩の原因になることもあります。必要なものを考えてリストアップをするのは余計な作業に思えますが、誤解です。実際は行動の無駄を減らす効果があるため、むしろ効率を高める作業です。同棲をイメージすることにもなるため、考えているだけでワクワクしてくるはずです。少しでもスムーズに同棲を始めるためにも、必需品リストの作成をお勧めします。例えば生活に必要なものとしては以下が代表的です。 生活に必要なもの。衣類、寝具、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、洗面用具、掃除道具、バス用品、生理用品、医薬品、コスメ用品、食器類、調理器具、タンス、ハンガー、カーテン、カーペット、消耗品。その他、持病を抱えているなら、薬も必要です。きちんと紙にリストアップしておくことで、記憶に頼らなくて済むので、楽になります。行動の無駄が減り、引っ越し作業もスムーズになります。もし、同棲を始めてから必要なものが増えれば、その時購入すればいいでしょう。必需品リストを作るだけで、同棲に近づいた気分が味わえ、楽しくなるはずです。同棲の必需品をリストアップして、必需品リストを作成する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その13。同棲の初期費用は3種類ある。賃貸契約の費用、家財道具の費用、引っ越しの費用。同棲には初期費用が必要です。初期費用の規模はカップルごとによって幅が大きいため一概には言えません。また初期費用の内訳もカップルによって随分違います。少額の費用で済む場合もあれば多額の費用がかかる場合もあり様々です。同棲の初期費用を考えるならまず種類を分けて考えると計算しやすくなります。同棲の初期費用は大きく分けて3種類あります。賃貸契約の費用、家財道具の費用、引っ越しの費用です。賃貸契約の費用。新しく部屋を借りるなら、賃貸契約の費用が必要です。例えば、敷金、礼金、家賃、管理費、仲介手数料、火災保険などです。敷金や礼金は家賃の2ヶ月分から3ヶ月分ほどかかるのが一般的です。ただし敷金や礼金が必要ない部屋があったり、仲介手数料が無料の不動産会社もあったりします。賃貸契約の費用を少しでも抑えたいなら敷金、礼金の不要な部屋や仲介手数料が無料の不動産屋を選ぶといいでしょう。家財道具の費用。家財道具の費用とは、家具、家電、衣類を合わせたすべてを指します。同棲を機に家具や家電を新しく購入することもあるでしょう。あるいは奮発して新しい衣類を買うこともあるはずです。ディスカウントストアを利用すれば安く入手できます。ただし、自分たちの所有物ですべて賄える場合は費用を抑えられます。人から譲ってもらえる家電や家具があれば古いものでももらっておくと初期費用を節約できます。引っ越しの費用。部屋を借りれば引っ越しです。引っ越し業者を利用するならきちんと見積もりを取りましょう。同じ引っ越しでも引っ越し業者によって金額が変わることがあります。引っ越し道具が多くなったり離れた距離になったりするとそれだけ引っ越し費用も大きくなります。できれば3社から見積もりを取っておくと比較がしやすくなります。見積もりが面倒なら一括見積もりというサービスもあるので検討してみてください。ただし自分たちで引っ越し作業を行うなら引っ越し費用はガソリン代程度で済ませることが可能です。時間に余裕があったり、体力に自信があったりするなら、自前の引っ越しも検討してみるといいでしょう。引っ越し作業も思い出になります。自分たちで引っ越し作業を行えば、思い入れが強くなり、同棲を始める実感も湧きやすくなるでしょう。初期費用は、これら3つを合計して計算します。 初期費用の種類を把握して、自分たちの初期費用はいくらか計算してみましょう。自分たちの動静を考慮して、必要な初期費用を試算してみましょう。試算できた後も、もう少し安くできないかな、と考えてみることも大切です。あくまで同棲生活が本番ですから、同棲の初期費用は低く抑えた方がいいでしょう。初期費用は膨大にかかると思われがちですが、あくまで自分たち次第です。初期費用をゼロにするのは難しくても、工夫と努力でゼロに近づけることは可能です。同棲の節約は初期費用の段階から始まっています。同棲の初期費用を低く抑えられた分だけ、同棲本番にお金を回せます。初期費用の種類を把握して、自分たちに必要な初期費用を試算してみる。同棲前に準備しておきたい30のこと。その14。生活費の試算と比較は必要不可欠。同棲を始める前に必ずしておきたいことがあります。生活費の試算と比較です。同棲のメリットの一つとして生活費の軽減があります。もちろん費用が増える部分もありますが、同棲では節約の工夫の幅が広がります。生活費全体の無駄を見直せば、総合的に一人暮らしより費用を抑えることが可能です。しかし、生活費が軽くなるといっても、程度が曖昧です。どのくらい安くなるのかわかりません。生活水準や暮らし方によっては、安くなるどころか高くなる可能性もあるでしょう。そこで、おすすめなのが生活費の試算と比較です。ステップ1、生活費の試算。同棲した場合の生活費を試算しましょう。家賃だけでなく、食費、通信費、交通費、水道光熱費、保険など生活費全体の費用で考えるのがポイントです。きちんと紙に書き出して目で見えるような形にします。もちろん、同棲を始める前なので生活費の正確な試算は難しいですが、概算ならできるはずです。ステップ2、生活費の比較。次に、同棲前の生活費と同棲した時の生活費とで比較してみましょう。現在かかっている生活費もすべて紙に書き出します。現在の生活費ならありのまま書き出すだけでいいので正確に確認できるはずです。すると、同棲を始める前と後の生活費の違いが数字として確認できます。この2つの作業は重要です。生活費の試算と比較を行うことで節約できる金額が具体的な数字でわかります。つまり、同棲のメリットが数字で確認できるようになるのです。同棲に迷っているなら、同棲すべきか判断を後押ししてくれるでしょう。節約できる金額が数字で分かれば、同棲した方がいいという決断にも確信を持てるはずです。また、親が同棲に反対していた場合、この試算は説得材料にもなります。計画性を持って同棲を考えていることが伝わるので、反対する親もうなずきやすくなるでしょう。資産と比較をした結果、生活費の負担が増える可能性があるなら、前もって知ることができます。こうしたことも資産と比較をするからこそできます。同棲を始めるなら、前もって生活費の資産と比較をしておきましょう。面倒かもしれませんが、二人の将来に関わる計画の一部。同棲のメリットが数字で確認できるだけではありません。決意が固まったり、勇気が湧いたり、注意点に気づけたり、など、多くのメリットをもたらしてくれます。生活費の試算と比較をして、メリットを数字で確認する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その15。同棲するなら、ワンルームの物件には要注意。 同棲が成功するかどうかは部屋を探す段階ですでに影響しています。たとえ二人の相性が良くても部屋の選び方を誤るとうまくいかなくなるケースがあります。同棲で物件を探すときはできるだけそれぞれの個室がある部屋を探しましょう。物件だけで同棲の成功率が決まるわけではありませんが、成功率に影響する要因の一つであるのは間違いありません。一般的に部屋数が少なければ家賃も安く済む傾向があります。注意したいのはワンルームです。ワンルームとは居住用の部屋が一室だけの物件のことを言います。浴室やトイレは別にありますが、寝室、居間、台所は一部屋で兼ねている物件です。一人暮らしなら十分ですが、同棲となると話は変わります。自分の個室があるかないかは快適レベルが全く違います。交際している関係なら個室なんて必要なくワンルームで十分と考えるカップルもいるかもしれません。好きな人といつも一緒にいたいから個室なんて必要ないと思う人もいるはずです。しかしたとえ面積の広いワンルームだとしても注意が必要です。お互いが同じ部屋で暮らすのは不可能ではありませんが、厳しい現実が待ち受けているはずです。人には多少なりともプライベートな環境が必要です。同じ部屋でずっと暮らしていると落ち着ける空間がありません。相手の視界が入るところで着替えたりしなければいけなくなるため、だらしない雰囲気が出やすくなる。勉強や読書も自分の部屋でする方が集中しやすいでしょう。同棲でも一人の時間が大切ですが、個室があると実現しやすくなります。旅行中のホテルのように短期間ならまだ我慢できますが、同棲の長期の場合、それぞれの部屋が欲しいところ。家賃をケチってワンルームを選んだ結果、破局になってしまっては意味がありません。ワンルームなのか、個室があるのか。同棲の成功率に大きく影響するポイントと考えてください。住環境が快適であればあるほど同棲の成功率も高くなります。個室は狭くてもいいので、できるだけあった方がいいでしょう。同棲の場合、できれば 2K 以上の間取りがおすすめです。理想の間取りは 2LDK です。家賃が少し高くなったとしても快適な同棲生活を実現させたいなら、個室のある物件を探すのがベストです。それぞれの個室がある物件を探す。同棲前に準備しておきたい30のこと。その16。古い賃貸物件で家賃を抑え、内装やインテリアで綺麗にする。生活費の中で最も大きな割合を占めるのは家賃でしょう。家賃は最重要です。同棲ではお金のやりくりをしますが、家賃次第で生活の苦しさも変わります。家賃の設定次第で生活に余裕が増えたり、お金が貯まるのが早くなったりします。しかし一般的に新築物件の家賃は高額です。築1年と築10年とでは同じ間取りでも家賃が変わるでしょう。綺麗な部屋に住みたいと思うのは全ての人が願うことでしょう。綺麗な物件に住みたい気持ちがある一方、新築であればあるほど家賃も高くなる傾向があって悩まされます。そこで生活費を抑えるアイデアがあります。古い賃貸物件で家賃を抑え、内装やインテリアで綺麗にするという考え方です。一般的に築年数が経った賃貸物件は家賃が控えめです。建物自体の古さは仕方ありませんが、部屋の内装なら自分たち次第です。最初から綺麗な物件に住むより後から綺麗にしていくという考え方で部屋選びをしてみませんか。賃貸物件の契約に触れない範囲で内装やインテリアを綺麗に整えます。例えば壁の一部が傷んでいれば絵を飾って隠せば素敵な雰囲気に変わるでしょう。フローリングが汚くてもカーペットを敷けば気になりません。部屋の明かりが暗ければワット数の高い電球に変えればいいだけです。 使いやすい間取りなら部屋の整え方は無限大です。そうすれば賃貸物件が古くても新築のような雰囲気にできます。内装やインテリア次第でおしゃれで華やかな雰囲気を作り出せるでしょう。家賃は毎月かかりますが、内装やインテリアは1回だけで済みます。初期費用はかかりますが、総合的に見て節約になるでしょう。生活費を抑えるアイデアの一つとして、古い賃貸物件で家賃を抑え、内装やインテリアで綺麗にする。同棲前に準備しておきたい30のこと。その17。同棲前にはある程度の生活費を準備しておくこと。同棲をするなら、ある程度の生活費を準備しておきましょう。一緒に生活していく上で、お金は無視できないポイントです。同棲を始めたら、待ち受けているのは夢ではなく、現実です。お金がなければ、同棲を始めることはできても、続けていくことができません。同棲を始めた途端、生活が追い込まれれば、家賃や水道光熱費を滞納することになるでしょう。同棲を始めてすぐ滞納が発生することになると、精神的にも苦しい生活になります。中でも食費は同棲を始めてすぐ発生する費用です。食を削るような同棲は精神まで蝕んでいき、ギスギスした生活になります。余裕がなくなれば笑顔の数も減ってしまうでしょう。そのため同棲を始めるなら生活費の準備が欠かせません。まず、家賃、食費、水道光熱費などを合計して、1ヶ月に必要な生活費を算出しましょう。同棲をするなら、初期費用を除いて3ヶ月分の生活費は準備しておきたい。同棲を始めると、しばらく不安定な生活が続くはずですから、ある程度の貯金は欠かせません。もちろん3ヶ月分は目安であり、余裕があればもっと準備しておく方がベターです。お金があればあるほど不便を減らせます。どんなに少なくても1ヶ月分の生活費は準備しておきたい。急な出費が発生する可能性もあるため、生活費にはある程度の余裕を作っておきましょう。もし1ヶ月分の生活費すら準備できないなら、準備が整うまで同棲を延期させた方が賢明です。同棲は最初が肝心です。滞納から始まるような同棲は失敗をしに行くようなもの。当然ですが、借金から始まる同棲も避けたいところです。スタートに失敗することがないよう、今のうちにしっかり生活費の準備をしておきましょう。今、節約を頑張った分だけ明るい同棲が待っています。同棲前には3ヶ月分の生活費、最低でも1ヶ月分の生活費を準備しておく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その18。お金の話ができないカップルは長く続かない。生活費の相談をしたいのに相手が嫌がる。お金の話を始めた途端、相手の機嫌が悪くなる。折半の話を持ち出すと、その場から逃げ出そうとする。同棲中、相手がお金の話に向き合ってくれず、困っている人も多いでしょう。理解できないなら仕方ない。お金に下品なイメージを持っているのかな。あまり深く考えずに軽く流しがちですが、要注意です。お金の話ができないカップルは長く続かないからです。お金は同棲で最も大切な要素と言っても過言ではありません。同棲といえば生活費であり、生活費といえばお金の話し合いです。どれだけ2人の仲が良くても、お金がないと生活ができません。家賃も食費も水道光熱費もお金です。お金は生活だけでなく、心に余裕をもたらす力もあります。お金があってこそ、衣食住が満たされ、心に潤いをもたらし、夢を叶えていけます。結婚すると、ますますお金が重要になります。 車やマイホームの購入など重要な決断には必ずお金の話がつきまといます。お金の話ができないと子育ての養育費の話し合いすらままならないでしょう。お金の話ができないのは問題を先送りしているのと同じこと。お金の話ができないと重要な決断ができなくなり家族運営に支障が出ます。したがってお金の話ができないカップルは必ずいつか揉めることになります。もしお金の話ができないなら簡単に諦めるのではなく、できるように努力を心がけてください。例えばストレートにお金の話をするのではなく、まずお金の重要性から話してみてはいかがでしょうか。お金は二人にとって大切なことだよね。結婚するとお金はもっと大切になるよ。生活費の話ができないと同棲がしにくいな。お金の重要性を気づかせるように話してみると相手を説得しやすくなります。お金は重要なことだと分かれば放置してはいけないことにも気づけます。だんだんお金の話に向き合ってくれるようになるでしょう。お金の話ができなくても簡単に諦めず、できるように説得していく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その19。節約するなら新品にこだわらないのが一番。新品にこだわらないだけで購入費用は大幅に下がる。節約するなら新品にこだわらないのが一番です。新品にこだわらないだけで大幅に購入費用が下がります。同棲を始める際、足りない家具や家電は新しく購入することになるでしょう。この時、新品にこだわりがあって中古を嫌がる人もいるかもしれません。他人が使ったものを使いたくない。新品の方が壊れにくい。世間体を考えると新品の方がいいだろう。もちろん十分な経済力があるなら新品でもいいのです。二人とも収入が高くて貯金にも余裕があるなら新品にこだわるのもいいでしょう。少しくらい費用がかかってもダメージが小さいはずです。しかしそうでないなら中古も選択肢に入れてください。こだわりがあるのもわかりますが、その考えが同棲に悪影響を及ぼすことになってはいけません。見栄や世間体を気にして新品にこだわると購入費用が跳ね上がります。初期費用で一気にお金を使うと同棲の生活費に苦労することになるでしょう。ぜひリサイクルショップに出向いてみてください。定価より低い価格で入手できるチャンスです。中には中古とは思えないほど綺麗なものもあるでしょう。近場にリサイクルショップがなければネットオークションを活用する方法もあります。現在ではネットオークションが盛んです。インターネット環境さえあればすぐオークションに参加でき、中古品を安く入手できるようになりました。競り合う手間はかかりますが、安く入手できる労力と思えば十分な価値があるでしょう。新品の方が壊れにくいと思うのも誤解です。中古は実際に他人が使って動作確認ができているので、かえって安心というメリットもあります。使用実績が不明なら出品者に問い合わせれば簡単にわかります。新品さえこだわらなければ初期費用を大幅に抑えることが可能になります。2分の1や3分の1はもちろん10分の1も夢ではありません。幸運に恵まれれば、ただでもいいのでもらってください、というケースすらあります。初期費用を抑えた分を生活費に充当すれば、余裕を持って同棲を始められます。もし新品を買おうとしているなら、なぜそこまで新品にこだわっているのか、と自分に問いかけてみてください。自問自答の結果、意外とつまらないプライドにこだわっていると気づけるかもしれません。初期費用を抑えるために新品にこだわらず中古も選択肢として検討する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その20。冷蔵庫と洗濯機を買うならファミリータイプがおすすめ。 同棲を機に冷蔵庫や洗濯機を買うことがあるでしょう。一人暮らしなら小型タイプで十分ですが、同棲は二人の生活になるため、食事や洗濯物の量も2倍になります。一人暮らしで使っていた冷蔵庫や洗濯機では大きさが足りないため、新しく購入する人もいるのではないでしょうか。もちろん、冷蔵庫も洗濯機も自分たちに合ったタイプを選べばいいのですが、一つ考慮しておきたいことがあります。部屋のスペースに余裕があるなら、ファミリータイプがおすすめです。冷蔵庫と洗濯機は、小さくて困ることはあっても、大きくて困ることはありません。大きなものなら、小さなものの代わりにもなって、便利です。ファミリータイプなら、同棲中だけでなく、結婚して子供が生まれてからも使えます。二人でちょうど良い大きさでも、子供が生まれた時を考えると、ファミリータイプの方が、好都合でしょう。冷蔵庫も洗濯機も、頻繁に買い替えるものではありません。長期的な利便性を考えると、ファミリータイプを買った方が、総合的に考えて節約になるでしょう。冷蔵庫。冷蔵庫が小さいと、入れる食材が限られるため、料理に支障をきたします。食費の節約を徹底するには、買いだめや作り置きが欠かせませんが、買いだめも作り置きも一定のスペースが必要です。料理に力を入れたいなら、ファミリータイプの冷蔵庫の方が便利です。一人暮らしなら200リットルの冷蔵庫で十分ですが、同棲なら300リットル以上の冷蔵庫があると便利です。大きな冷蔵庫は電気代がかかりそうですが、節電モードのある冷蔵庫を選べば消費電力を抑えることができます。洗濯機。洗濯機もファミリータイプがおすすめです。大きな洗濯機で水道代が気になるなら、節水機能がついたタイプを選ぶといいでしょう。予算と置き場所に余裕があれば、ドラム式の洗濯機を検討してもいいでしょう。ドラム式とは、洗濯と乾燥が一体型になったタイプを言います。高額ではありますが、労力と時間の手間を省きたいなら効果は最高です。洗濯する頻度が多ければ多いほど、ドラム式の方が手間暇が省けて便利でしょう。冷蔵庫と洗濯機を買うならファミリータイプを検討する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その21。もらえるものはもらっておく。借りられるものは借りておく。同棲を始めると足りないものが出てくることがあります。家具や家電が足りないこともあれば、備品や料理器具が足りないこともあるでしょう。二人で新生活を始めると、可能性が広がったおかげで、新しいものが必要になる場合があります。足りないものがあれば、自分たちで新しく買おう、と思うのではないでしょうか。ここがポイントです。新しく買うのもいいですが、まず、身近な人からもらったり、借りたり、できないか考えてみてください。もし、チャンスがあるなら、きちんと生かしておくのが得策です。もらったり、借りたり、できれば、大幅な節約が実現できます。例えば、同棲中に物品が増えて、収納棚が足りない状況が出てきたとします。収納棚を買おうとする前に、どこかでもらえないか考えてみてください。もし、実家に収納棚が余っているなら、もらえないか親と交渉してみます。古くても使えるなら問題ないはずです。親と交渉すればすんなり OK をもらえることがあります。もらうのが難しければ借りるだけでも構いません。我が子の頼みならできるだけ前向きに検討してくれるはずです。倉庫で埃をかぶっているものでも使えるものなら有効です。親が厳しければ知人や友人に相談を持ちかけてみるのもいいでしょう。かっこ悪いと思われようと貧乏と笑われようと気にしないことです。恥をかいただけ節約できると思えば簡単なことです。もらえるものはもらっておく。借りられるものは借りておく。 節約を考えるなら、もらったり借りたりする方が安上がりです。見栄や体裁を気にしないだけで、お金は驚くほどたまりやすくなります。今恥をかいただけ、後から生活が楽になると考えてみてください。同棲とは結婚の予行演習だけでなく、結婚の準備期間でもあります。同棲は独身時代に貯金ができる最後のチャンス。同棲中に節約を頑張れば、資金に余裕が生まれ、結婚後の生活もスムーズになるでしょう。今のうちにできる節約をしておくと、後から楽になります。足りないものが出てきたとき、新しく買う前に身近な人からもらったり借りられたりできないか考えてみる。同棲前に準備しておきたい30のこと。その22、必要になるかわからないものはひとまず購入を後回しにするのが得策。同棲を始めるとき、足りない家電や家具を買い揃えます。明らかに必要なものなら買い物に迷いません。ところが中には必要になるかわからないものがあります。例えばパソコンのプリンターやスキャナーです。あった方が便利ではあるものの、買い物の時点で使う用事が見当たらないこともあるでしょう。必要になるかわからないため購入を迷うことがあるはずです。コピー機もそうです。コンビニのコピー機で済ませることも可能ですが、自宅でコピー機があると便利でしょう。あった方が便利ですが、なくてもなんとかなりそうな気がします。念のため買っておく方がいいだろうかと迷う場面があるはずです。こうした場面における基本的な考え方があります。必要になるかわからないものはひとまず購入を後回しにするのが得策です。使うかどうかはっきりしないものは、後から無駄遣いになる可能性があるからです。魅力的に見えて買ったものの、実際は全く使わない状況はよくある失敗パターンです。買いすぎてしまい、置き場所に困ったという失敗も考えられます。ひとまず購入は後回しにして、同棲をしながら様子を見ていくといいでしょう。生活を送る中で、やはり必要と分かった時点で買い足しても間に合うはずです。生活しながら少しずつ買い足していくのも同棲の楽しみになるでしょう。この考え方は衝動買いを防ぐ効果もあります。お金は貴重です。一度封を開けたものは後から返品したくてもできないことがあります。家電や家具は高額である場合が多いため、特に買い物は慎重になった方がいいでしょう。一度頭を冷やす意味でも、必要になるかわからないものはひとまず購入を後回しにしておくのが得策です。必要になるかわからないものは生活をしながら買い足していく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その23、同棲は結婚の予行演習。旅行やお泊まりは同棲の予行演習。同棲の準備の一環として事前に経験しておきたいことが2つあります。旅行とお泊まりです。それぞれ娯楽のイメージがあるかもしれませんが、同棲の準備になる大切な経験です。どちらにも共通しているのは、一緒に寝泊まりをするという点です。昼間のデートと寝泊まりは全く違う経験です。一度も一緒に寝泊まりしたことのないカップルが同棲を始めるのは不可能ではありませんが、リスクがあります。お互い私生活の価値観や生活習慣もわかりません。二人で一泊すら経験しないまま同棲をするのは大きなステップアップになるため、強い抵抗やストレスを感じるはずです。生活の変化が大きく、慣れもないため失敗のリスクも高まります。そのため同棲の準備の一環として旅行やお泊まりを経験しておくのが無難です。一泊でもいいので二人で旅行をしましょう。一晩でもいいので、恋人の部屋でお泊まりを経験しましょう。 同性が結婚の予行演習とするなら、旅行やお泊まりは同性の予行演習です。旅行やお泊まりを何度か経験しておけば、同性をした時のイメージがつかみやすくなります。二人で暮らす時の距離感や生活リズムがある程度分かり、慣れることができます。二人で暮らしたら、こんな感じになるだろう、と分かるだけでも、同性に対する心理的な抵抗が小さくなるでしょう。余裕があれば、一回だけでなく、何度か経験しておきたい。旅行や寝泊まりを経験すればするほど、二人の共同生活に慣れることができます。何度かお泊まりを経験しておけば、お泊まりの延長という感覚で同性にステップアップできます。絶対必要な経験ではありませんが、同性のことを考えると、できるだけ経験をしておく方が安心です。同性前に旅行やお泊まりを経験して、二人の共同生活に慣れておく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その24。何でもいい、どこでもいい、どちらでもいい、という口癖は相手を不機嫌にさせる一言。同棲中は小さな一言で喧嘩になります。次の一言に心当たりはありませんか？何でもいい、どこでもいい、どちらでもいい。特にこだわりがないことを伝えるときの便利な一言です。普段から口癖になっている人も多いのではないでしょうか。しかし、どの一言も注意が必要です。不本意に相手を怒らせてしまうことがあるため、できるだけ控えた方がいいでしょう。何でもいいよ。例えば、相手から今日の夕食は何が食べたい？と聞かれたとします。何でもいいよと答えると相手を不機嫌にさせるでしょう。考えるのが面倒だからそちらで適当に何とかしておいてくれと言われているように聞こえます。何でもいいという一言にはぶっきらぼうで投げやりな印象があります。どこでもいい。どこでもいいという一言も注意したい。週末のデートはどこに行きたい？と聞かれたとき、どこでもいいよと答えると相手は怒り出すかもしれません。デートに興味がなくやる気がないことが伺えます。恋愛感情もとっくに冷めているように感じるでしょう。仕方ないからデートしてやるというニュアンスもあり、喧嘩を招く原因になるでしょう。どちらでもいい。どちらでもいいという口癖も誤解を招きやすい一言です。相手から明日の朝食はパンとご飯のどちらがいい？と聞かれたとします。どちらでもいいと答えるとやはりそっけない印象があり、相手に不快感を与えてしまうでしょう。たとえ本音だとしても、どちらでもいいという一言は誤解を招きやすい。コミュニケーションを拒否されているように感じ、控えておくのが得策です。できるだけ具体的に答える。こうした時は、できるだけ具体的に答えるようにしましょう。パスタが食べたい。パンが食べたいと限定した答え方をすれば相手も納得してくれます。具体的に考えにくいなら少し抽象的であっても構いません。温かいものがいいな、冷たいものがいいなという程度なら相手を不快にさせることはないでしょう。少なくともきちんと考えた上で答えているという印象は伝わるはずです。本当に何でもいいならあなたの好きなものでいいよという答え方が最適です。何でもいい、どちらでもいいと同じ意味ですが、個人の尊重が含まれているため印象が良くなります。あなたの気持ちを大切にしたいという意味が含まれているので不機嫌にさせることはなくなります。何でもいい、どちらでもいいという一言は避け、できるだけ具体的に答える。 本当に何でもいいならあなたの好きなものでいいよ、と答える。同棲前に準備しておきたい30のこと。その25。収集癖のある人が同棲するなら納得できる説明の準備が必要不可欠。人によっては収集癖を持つ人もいるでしょう。趣味で切手を集めていたり、人気キャラクターの人形を集めていたりです。もしあなたに収集癖があるなら、前もって納得できる説明を考えておきましょう。もちろん収集癖が絶対悪いとは言い切れません。集めたものを通して世界観が広がったり、造形が深まったりすることもあるでしょう。収集したものに触れることで生きる喜びを得たり勇気をもらったりすることもあるはずです。趣味は人それぞれ。人には趣味を持つ権利があります。自分の価値観をより深く追求した結果、収集癖に行き着くこともあるでしょう。自分に収集癖はないと思う人でも実際はわかりません。収集癖は自覚があるとは限らず、無自覚の場合もあります。例えば、大好きな漫画があって、単行本が発売されるたびに買っていると、部屋にはずらりと一式の本が並ぶでしょう。この状態はすでに収集癖の一種と言えます。女性ならお気に入りの靴を買い集めていることもあるでしょう。靴箱にずらりと靴が並んでいれば、もはや収集癖の一種です。病的とまでいかなくても、軽度な収集癖なら、実は誰にでもあること。デジタルデータのように物理的な置き場所が不要な収集癖ならまだいいでしょう。どれだけ集めても物理的空間を占有しないため、相手に迷惑をかけることが少ないはずです。しかし、漫画や人形のように置き場所が必要な収集癖となると話が変わります。集めれば集めるほど大量のものが部屋を占拠していくため、同棲相手から何らかの小言を言われるはずです。そんなに集めてどうするの？邪魔になるから捨ててほしい。我慢の限界に達した相手がある時無断で捨ててしまう可能性もゼロとは言い切れません。大事なもの、邪魔しないでほしいという言い分だけでは相手の納得を得るのは難しいでしょう。そのため収集癖のある人が同棲するなら納得できる説明の準備が必要不可欠です。例えば、仕事に役立っているという説明です。仕事の研究で使っている、仕事の参考になっているなどの言い分なら無駄とは言い切れません。間接的に収入につながっているなら相手もうなずきやすくなるでしょう。また、精神的な安定が得られているという説明も一理あります。安らぎが得られている効果があるなら相手も無下に否定できないはずです。説明の仕方は人それぞれですが、少なくとも相手が納得できるような説明の準備は必要です。それなら仕方ないと思うような説明ができれば、自分の価値観を守ることができます。同棲だけでなく、結婚生活を長く営むためには相手の理解が必要です。収集癖があるなら相手が納得できる説明を考えておく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その26。家事能力を高めるなら同棲前がチャンス。同棲の準備の一つとして、今のうちに家事能力を高めておきましょう。同棲を始めたら、役割分担を通して2人で家事を手分けすることになります。家事ができない人も逃げるわけにはいきません。できないなら、できるようにする必要があります。洗濯から逃げても、洗濯物はどんどん溜まります。部屋の掃除をしなければ、部屋はどんどん汚れて散らかる一方です。二人で支え合う同棲ですから、自分なりに家事の協力が欠かせません。同棲が始まってから、のんびり家事能力を高めていけばいいと思うかもしれませんが、どうでしょうか。実際は、なかなか思うようにいかないことがあります。一緒に暮らし始めた日から、同棲生活は本番です。 いざ、同棲が始まると仕事で忙しく、ゆっくり料理の勉強をする時間がないかもしれません。共働きの場合なら、なおさらです。料理のレパートリーを増やしたくても、時間的、精神的な余裕がないと最低限の料理になるでしょう。餌のような食事では精神的なエネルギーの充足も不十分。料理の粗末だと、同棲生活まで粗末に感じてきます。同棲が始まってから家事を学ぶのでは遅すぎる場合もあります。同棲が始まって、ろくに家事ができないと相手に幻滅されてしまうでしょう。結婚相手としてふさわしくないと早々に判断され、状況が暗転する可能性もあります。そのため、同棲の前段階として、今のうちに家事能力を鍛えておくのが得策です。時間がある今のうちに料理の腕を磨き、レシピを増やしておくのもいいでしょう。同棲前の家事能力で、同棲の成り行きが決まると言っても、過言ではありません。炊事、掃除、洗濯の3つは、せめて最低限できるようになっておきたい。家事能力は低くて困ることはあっても、高くて困ることはありません。家事能力を高めるなら、実は同棲前がチャンスです。できるだけ家事能力を高めておく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その27。メンタルを鍛えておくことも同棲の準備の一つ。同棲の準備の一つとしてメンタルを鍛えておきましょう。同棲を始めたら強いメンタルが必要です。二人が生まれ育った環境は違います。常識や価値観がすれ違い衝突することもあるでしょう。衛生観念が違って掃除の基準や方法で揉めることもあるでしょう。生活習慣が合わなくてイライラすることもあるはずです。メンタルが弱いとイライラしやすくなったり、喧嘩の回数も増えたりします。同棲ではお互いの短所や欠点に目をつぶったり、ミスや失敗を許したりなど、強いメンタルがないとやっていけません。もちろん、同棲生活を通してメンタルを鍛えるのもいいですが、同棲を始めた日から具体的な生活が始まります。同棲の準備の一つとして、できるだけメンタルを鍛えておくのが得策です。例えば、自分から大変な仕事に挑戦して、根性、集中力、忍耐力を鍛えておくのもいいでしょう。頭と体を使って、じっくり仕事に専念する経験は、強い心を養うために役立ちます。家事をやり抜く力に変わり、いざ、同棲が始まってからもスムーズにいくでしょう。わざと不快な課題に挑戦しておくことも大切な経験です。不快な刺激も何度か経験していくうちにだんだん慣れていきます。小さなことは気にしないように練習しておけば、心のコントロールが上手になり、広い心を養うことに役立ちます。メンタルは勝手に強くなるものではありません。筋肉と同じようにメンタルも鍛えなければ強くなりません。同棲前の今のうちにメンタルを鍛えておけば、いざ同棲が始まってからもスムーズにいくでしょう。メンタルが強いと喧嘩の回数も減らすことにも役立ちます。ストレスが多い場面に直面した時、乗り切るための踏ん張りに変わるはずです。同棲前に少しでもメンタルを鍛えておく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その28。喧嘩と仲直りも同棲の予行演習の一環。パートナーと喧嘩と仲直りをしたことはありますか？一度も喧嘩をしたことがないまま同棲を始めるのは理想的に思えますが、注意が必要です。喧嘩をしたとき、相手がどんな行動に出るのかわかりません。暴言を吐くかもしれない。暴力を振るってくるかもしれない。物を投げてくるかもしれない。素直に謝るタイプならいいですが、頑固に謝らないタイプかもしれません。パートナーと喧嘩をしたことがなければ、どんな展開になるかわかりません。 そもそも仲直りを心がける人なのかすらわかりません。一度も喧嘩をしないで同棲を始めた場合、同棲中に喧嘩が起こった時の展開の予想が難しくなります。すぐ仲直りができればいいですが、実際はわかりません。一気に別れまで話が進んでしまうかもしれません。仲直りの方法がわからず、そのまま破局になる可能性があります。仲直りをしたことがあるという実績がなければ、実際にどうなるのかわからない。そのため同棲前に一度は喧嘩と仲直りをしておくといいでしょう。もちろんわざわざ喧嘩を吹っかける必要はありませんが、喧嘩もチャンスという考え方はあっていいでしょう。例えば同棲前に喧嘩しそうな雰囲気になったとします。無理に我慢せず一度喧嘩をして仲直りまでのプロセスを経験しておきます。喧嘩と仲直りも同棲の予行演習の一環です。喧嘩と仲直りを経験しておけば、仲直りまでの流れをイメージしやすくなります。何が何でも喧嘩を避けるという考え方は平和的ではありますが、同棲失敗のリスクを高めることがあります。同棲前に一度は喧嘩と仲直りを経験しておこうと気楽に構えた方が、同棲も成功しやすくなります。同棲前に喧嘩と仲直りを経験しておけば、実際に喧嘩が発生した時もスムーズに対処しやすくなります。同棲を始める前に喧嘩と仲直りを経験しておく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その29。同棲直前の喧嘩には要注意。同棲直前の喧嘩には注意しましょう。同棲の前ならまだいいですが、直前には注意したい。もちろん喧嘩が絶対悪いわけではありません。カップルであっても喧嘩が役立つ場面もあります。喧嘩には本音や本性を確かめる役目があります。断らなければいけないときはきちんとノーと言わなければなりません。しっかり本音を言い合えばお互いの理解を深められます。喧嘩をしてもきちんと仲直りができれば以前より仲良くなっているはずです。しかし同棲の直前に限ってはできるだけ喧嘩を避けておくのが得策です。同棲前はデリケートな時期。よりによって同棲直前は喧嘩が発生しやすい時期でもあります。二人で決める重要事項が増えるため、意見の対立やすれ違いも発生しやすくなります。揉めに揉めて大喧嘩をしてしまうと、直前になって同棲計画がキャンセルになる可能性もあります。ご両親への挨拶を済ませた後なら、ご両親の顔に泥を塗ることになるでしょう。引っ越し業者に直前のキャンセルを申し出た場合、違約金を求められるのが一般的です。賃貸契約の直前のキャンセルも不動産会社によっては違約金が発生することがあります。労力と時間をかけた同棲の準備も同棲直前の喧嘩でキャンセルになると台無しです。前もって友人に告知していれば恥ずかしい報告をしなければいけません。同棲計画だけでなく結婚計画まで一気に狂ってしまう可能性があります。直前のキャンセルは全てにおいていいことはありません。同棲前は喧嘩を避け、できるだけ穏便な関係を心がけておくといいでしょう。衝突しやすい話題は避けつつ、明るく楽しくなるような話題を選ぶようにします。相手にイライラすることがあっても、ぐっと我慢をします。仲良くなって良好な関係を築いておけば、協力関係につながります。相手と仲良くなっておくことも同棲の準備です。喧嘩を防ぐだけでなく、同棲が始まってからの生活もスムーズになります。同棲直前はできるだけ喧嘩を避ける。同棲前に準備しておきたい30のこと。その30。同棲の準備も思い出になる。準備は大変。準備なんてしたくない。 面倒で逃げ出したい。暗い気持ちになっていませんか。意識合わせ、貯金、ご両親への挨拶、部屋探し、引っ越し。同棲の準備には、いくつかの山場を越えなければいけないため、億劫な気持ちが出るかもしれません。しかし、大変だと思っていると、ますます、苦しさが増すばかり。面倒だと思っていると、ますます、ストレスが増えます。同棲の準備が楽しくなるコツがあります。同棲の準備も思い出になる、と考えましょう。二人でじっくり意識合わせをするのも思い出になります。頑張ってお金を貯めるのも思い出になります。勇気を出してご両親に挨拶をするのも思い出になります。部屋探しも引っ越しも思い出になります。これも思い出作りになると思えばモチベーションが上がります。すべてのストレスをポジティブに受け止められるようになります。苦しくて大変でも結構。苦しくて大変である方が心にも記憶にも深く残るでしょう。もしストレスを感じたならこのくらい大変な方が気合が入ると考えてみませんか。適度な無知になると思えば痛みも苦しみもプラスに働くでしょう。今は大変かもしれませんがもうしばらくの辛抱です。同棲を乗り越え、結婚をすれば、あの時は、大変だったね、と二人で笑いながら話し合えるようになるでしょう。そして、いい思い出になるはずです。同棲の準備も思い出になる、と考え、モチベーションを上げる。同棲前に準備しておきたい30のこと。まとめ。その1。同棲に必要な5つの準備を把握する。その2。同棲をすると決めた日からできる範囲の準備を始める。その3。同棲を誘うときは将来というキーワードを含める。その4。同棲をするなら覚悟と責任感を大切にする。その5。同棲の経験者から話を聞いてイメージの強化に役立てる。その6。同棲のシミュレーションは生活という点だけでなく結婚までの線を描く。その7。同棲の順番を間違えないよう意識する。その8。親に同棲の報告をするときは同棲ではなく一緒に暮らすという表現を使う。その9。親が同棲に反対してもすぐ諦めず納得してもらえるまで理性的に説得する。その10。親が反対姿勢を崩さないなら条件を提示して説得してみる。その11。事情がない限り前もってご両親への挨拶をする。その12。同棲の必需品をリストアップして必需品リストを作成する。その13。初期費用の種類を把握して自分たちに必要な初期費用を試算してみる。その14。生活費の試算と比較をしてメリットを数字で確認する。その15。それぞれの個室がある物件を探す。その16。生活費を抑えるアイデアの一つとして古い賃貸物件で家賃を抑え内装やインテリアできれいにする。その17。同棲前には3ヶ月分の生活費、最低でも1ヶ月分の生活費を準備しておく。その18。お金の話ができなくても簡単に諦めずできるように説得していく。その19。初期費用を抑えるために新品にこだわらず中古も選択肢として検討する。その20。冷蔵庫と洗濯機を買うならファミリータイプを検討する。その21。足りないものが出てきたとき新しく買う前に身近な人からもらったり借りられたりできないか考えてみる。その22。必要になるかわからないものは生活をしながら買い足していく。その23。 同棲前に旅行やお泊りを経験して二人の共同生活に慣れておく。その24。何でもいい、どちらでもいい、という一言は避け、できるだけ具体的に答える。本当に何でもいいなら、あなたの好きなものでいいよ、と答える。その25。収集癖があるなら、相手が納得できる説明を考えておく。その26。できるだけ、家事能力を高めておく。その27。同棲前に少しでもメンタルを鍛えておく。その28。同棲を始める前に喧嘩と仲直りを経験しておく。その29。同棲直前はできるだけ喧嘩を避ける。その30。同棲の準備も思い出になると考えモチベーションを上げる。